2023年9月19日火曜日、時刻は午前8時13分を過ぎたところです。大阪は今のところまだ雲が多いんですけれども、晴れますね。晴れの予報ですね。昨日もよく晴れて、今日もよく晴れて、もう秋晴れだったらいいんですけれどもね、猛暑日ですからね、に近いですから。昨日も34度、もう今日も33度の予報ですけれども、ひょっとしたらもう少し上がるかもわかんないし、体がやっぱりね、こんなはずじゃないと、9月のもう中頃、こんなはずじゃないと体が覚えてると思うんですけど、やっぱそのギャップが大きいから、いやー、やっぱりちょっとこの間ね、涼しくなった時には体、本当に楽だなと思いましたけど。また答えますよね。なんかもう余計なことあんまりしたくないというかそんな気になりますね。まあまあやるべきことはちゃんとやっていかないといけないわけですけど、まあ、それでも刻々と時間は過ぎていくわけですから、まあ考えてみればね、もうあと10、11、12、もう3ヶ月ですからね。いやちょっとこう信じられないこの暑さ、まあとにかく体を維持して乗り切っていきたいと思いますが、まあ、プロ講師になる塾も2回目終わって、もうあっという間に今週末は3回目なんですよね。もうあとはもう皆さんが企画書を出して1週間行って、10月の7日ですかね、土曜日プレゼンの日を迎えるわけですけれども、本当にだからあっという間に終わるんですよね。ですからもう初日には皆さんにもう本当にコンコンとというか、とにかく自発的に自習をしてということを盛んに言ってあとはまあ自分のね、自問することになりますから、まあ、自分ならではっていうのはなかなか自分では気づきにくいことでもあるし、人に伝えていこうと思ったらね、ちゃんと言語化しないといけませんから、いやこの言語化っていうのがなかなかねこの間もちょっとお話ししましたけど、別件でちょっと方々のお話を聞く機会があって、皆さんもその自分のアクションプランを練ってると。でもその言語化にね、アウトプットするのに言語化にもう苦慮していると、これはもう大体皆さんそうなんですよね。多分、まあ、今回のプロ講師になろう塾の皆さんも、もうそこで悪戦苦闘すると思うんですけど、でもまあ言語化、まあ、記号化、コミュニケーションの概念で言えば構造っていうかメカニズムっていうか、まあ、自分自身のこう考えてることがあって、それを必ずやっぱ記号化して、で媒体に乗せて、で伝えていくと、でもそのまま伝わるわけではないと、相手ならでは今度また物差しがあって、そこで解釈されてよし悪しみたいなものがまた判断されるわけですけど、でも まずは記号化、まあ一般的には言葉にする、言語化するということになりますから。でこの言語化というのはやっぱりね、慣れの問題ですから、ある程度数多くやってればまあ慣れてくると。だから一長一短にはというね、一夜にしてならずでもあるんですよね。まあ、ここで差が出てくるんですよね、結局のところ。まあ、どうこう自分をマネージメントしてきたかっていうのが、やっぱりいざ自分が何かしようという時に、なかなか父としてこれをそのね、伝えることができないとかということになっていくんですけれども。いや、でも、まあ、私自身は自分自身が、まあ、ずっと変えてきてますから、まあ、書くのは慣れた、ある程度はですね。ただまあこうやって書く以前に、その診断士ので受験勉強してる時に、当時は期日だったんですよね。もう1時も2時も期日で、今はマークシートですね。でも当時は期日で、ですから文にしていくんですけど、 で受験校で、まあ、グループ学習とかね、いろいろ勉強しながらこう発表したりとかなんかした時に、グループの人から文章がうまいって言われたんですよね。で自分自身ではまあそんな風に全然思ってなかったから、どこがうまいかなこれがみたいなことを思ってたんですけれども、ですから自分では別に思ってないけれども、やっぱ書くのはそういった意味では、まあ、10代の頃は割とね自分でこういろいろ書いて自問自答してましたから、で比較的まあまあずっとなんか書いてきてるかな、やっぱり結局のところ今もそうしてるというように、なんかまあ自問自答のためにまあ書くっていうことはしてきたなということはあるんですけれども、でもまあ20代後半から、まあ、30代それぐらいってあんまり書いてなかったんちゃうかなと思いますけど、ですからそんなに書いてるっていうね意識もなかったんですけど、でも人に比べたら結局書いてたのかなと思いますね、まあ、それが今につながってるのかなと思うんですけれども、それよりも何よりもやっぱ書いて、で自分で何とも思ってない時にその人から文章が、まあ、よく書けてるというふうなことを言われた時、まあ、意外な感じはして、まあ、その時は深く考えたりしなかったですけど、やっぱここのとこやっぱ思うのは、まあ、このいい年齢になって思うのは、考えてみれば、まあ、書くこともそうですけれども、その教えられなくっても、まあ、自分が独立するときに名刺は大事だとか、ね、その人の目に見えるものだから、要するにその、まあ、勉強はしてないけれども戦略的なこととかマーケティングのこととか勉強してなくってもなんかその、ポイントは押さえてたということがあるんですよね。でそれはなぜなんだろうと、まあ、最近になって思うんですね。でそれなぜなんだろうと思った時に、やっぱり読書なんですよね。やっぱり読書じゃないかなと思います。教えられなくってもこう社会生活、日常生活の中でなんか気がついたりして、自分でこういうことかって分かるっていうことがあると思うんですけれども、でもそのなんかもっとベースのところにどこかでやっぱりその10代の頃って割と小説を読んでますから、なんかその中に物語、人の営み、いろんなことが描かれてますね。でまた10代って言ったら社会にも出てないし、世の中のこと全然分かってないし、もちろん人間そのものはあんまりまだ分かってないし、まあ人間そのものは割と直感的に分かってるかも分かんないけれども、人間社会っていう、いうことはやっぱあんまり分かってない。でもその分かり得ないまだ10代の時に小説なんかで物語と展開され、まあ大人の世界、まあ、国際情勢、いろんなことがまあその中に書かれてあって、まあ、そういう中から何かこう日常生活から学ぶなんかベースみたいなものがその時に養われたんじゃないかなと思うんですよね。そう考えていくと本当に読書って、まあ、ある面怖いというかと最近は思うんですよね。本当にあんまり読書のことそんなに別に、まあ、読書大事だっていうのは思ってたけれども、でも本当のなんていうか読書の真髄といいますか、それって考えてみればものすごい恐ろしいなとそう、自分自身が何か学んでいく、もっとこう源泉のところにこう漂ってたりとか、だから何かこう学んでいく時のうまくキャッチできるかできないかみたいなものとか、 気づくか気づかないか、気づくか気づかないかの差って大きいですもんね。で、何かこう想像力、知らない世界であるけれども、小説なんかで読んでなんとなく想像できるっていうか、なんかそういうことも自然に想像できるようになるというか、そういうこととか、こうああいうこと、こういうことを考えていくと、やっぱり読書っていうのはものすごくその人の、そうですね、学習のための学習能力のもう決定的なものになってるんじゃないかなという感じがやっぱしますね。なぜ私がその人に教えられなくてもそういうことに方が感じ取れたんだろうということから発して、やっぱり辿っていくと物語を、まあ、10代の時にそういう小説とかを読んだっていうことがやっぱ構想してるんじゃないかなと思うんですよね。まあそういった意味では、まあ、そういうちょっと習慣を、まあ、作ってくれたっていうか、働きかけてくれた恩師たち、まあ、通ってたその寺子屋みたいなその塾ですけれども、その恩師たち、あと門下生の先輩たちに、やっぱりこれは感謝しないといけないなと、まあ、改めて思いますね。まあ、言語化も本当に難しいんですけれども、まあ慣れですから、気がついた時からね、それを割と習慣、書くっていうことを習慣にしていけばたけていきますから、今からでも全く遅いということはありませんからね、慣れていて、でやっぱりその自分の思っていることをなるべく適切に言葉に表して伝えていくものにして、まあ、そうすることによって実現どうというか可能性は、まあ、必ず高まっていきますからね。自分の思っていることをある程度適切に言う言葉にできれば、相手に伝わりやすくなるはずですから、まあそんなこんな、またね、企画書作りに皆さん大変苦労されると思いますけれども、それもね、未来を開くための、まあ、通過儀礼みたいなもんですから、まあ自分自身に向き合ってもらいたいなと思いますね。まあ、そんなこんなお話はちょっと長くなっちゃいましたけどね、まあ、一段落してまたちょっと朗書を読みたいと思います。時刻は8時26分を過ぎたところです。以上です。